オーラー始まりましたミトンラテラジオですあれ拍手が多いぞミトンいいですか、はい、ミトンラテラジオは心ときめく宝物を探して世界を旅する旅の運び屋ラッチャコのラテと着物と旅と偶然を愛するミトンの2人が人生を味わい尽くすヒントや失敗談をお届けするラジオです。約30分お付き合いくださると嬉しいです。パリピがいますね。今日は
なんとパリピほんまパリピ2人よゲストに。
今日ハチさんのお家で収録をしているんですがデザイナーのハチさんと刺繍師のちさちゃんにお越しいただいております。
はい、ありがとうございます、
はい、
お願いしま す。
今日は2人がねモンゴルに行ったということで、
はい、
だからちょっとこれは聞かねばみたいな
聞かねばなかなか行く機会がないですよね、
はい、
ではじゃあ第一声を
前回も出演させていただいた、河内長野で刺繍師をしております、辻の千佐です、詳しくは前回 の、 あのバックナンバー聞いていただいたら
いいねめっちゃおもろかったからね面白かったからねルーティーンとか知りたい人
はい、はい
はい、そして、
はい、富田林で服作りしてます、ハチです、
はい、
よろしくお願いします。
今日はね、そのハチのトレンディーなお部屋でラテちゃんが作ってきた お好み焼きとハチさんの作ってくれたあの冷しゃぶをいただきながら
なんと月9みたいだよね、昔の昔のって言ったらなんけど
すごいそわそわするさてお二人はいつモンゴルに行って来られたんですか。
6月2日から10日まで、
うん、おお。
8泊9日。
およ、
結構
ウクライナとモンゴルは堪能できませんね、うんうん、移動距離が
ちょっと広いんだ、
う
ん、
広いウランバートルからちょっと出たら草原地帯なんですけど、うん、草原地帯で泊まろうと思ったら、うん、ある程度その集落的なところに行った方がいいから、
うん、
ここまで行こうと思ったらだいたい移動距離100キロ単位やな。
お
な、それをバス、
バス移動、
うん、
まあ、馬旅もあるらしいんですけど、
うん、
まあ、我々はバスで、
うん、
来まして、バイドにだいたい1日かかんねん、
うん、なんでモンゴルの、
まあ、相撲も好きなんですけど、
うん、
小学生の時に、うん、スーファの白い馬って教科書に載ってるでしょ、
うんうん、
馬頭琴、
そう、あれ読んで、
うん、
めっちゃなんか感動して、うん、泣いてしまうぐらい、衝撃の話やって、
感動した。あれ
教科書で読む話なんかだいたい右から左ツーやけど、
うん、
あれだけすごい印象に残ってて、自然、うん、の番組とかもちっちゃい時から見るの好きやったから、うん、それでモンゴルの大地とか見たりして、
うん、
行ってみたいなみたいな。
なるほど、だからモンゴルの草原のお話なんやね、スーホの白い馬っていうのは。
そう、そうそうそうって、
うん、
去年から計画して、
うんうん、
ましたね。
ハチもその計画時から、
あ、そうそう、
そう、うん、タイミングがね、モンゴル行きたいっていう話が出た時に、
よ
く行って行くって
。それは何、やっぱりなんか感じたってこと、その
馬、
あ、馬、そ
う、馬乗りたい人だし、
ハチは馬に乗りたかった。そ
う
そ
うそう、なんかこう、
で
モンゴルとか行きたいとか言う人いないから、
うん、
今行かなみたいなのが
ある。確かに、モンゴルに相乗りできる機会ってあんまりないかも。
そうそうそう、うん、だからなんかモンゴルって聞いて、うわ、めっちゃ行きたいってな。
え、馬に乗りたいっていうのはモンゴルで乗りたいってイメージだったの？
そうそう、大草原で馬乗りたいわ。
イギリスの乗馬じゃなくて、
イギリスでも乗馬してきて
な。あ、そうなんや。じゃあ
馬が好きなんよね。
馬好き。
そのめっちゃ緊張してるけどね。
馬の時は、
何回も
緊張。馬も緊張
する。乗馬もなんかちょっと行ってた。一時期。
そんなに？そう。
羽曳野にあるよね。じゃなくて？
私は奈良の方に。
あ、そうなんや。
まあ、続けれなくて、そんな上達してないけど、
あれ続けるのってまたちょっと大変な、なんかお金がかかりそうとか、
そうそうそう、そういう乗馬クラブ行くとやっぱちょっと高い、
ね、ずっと乗ってるわけじゃなさそう、
一コマ40分ぐらい、
あそっか、うん、え、痛いっていうのはこけるってこと？
お尻は痛い、
痛そう、痛そう
生き物だから、バイクとかと違うから、うんうん、生き物に乗ってるってこういうことだよな、う
ん、え、今まで何の動物に、私なんか象とかはあのちょっと乗ったことある、
あ、丸の、
うん、象と、うん、ラクダ、ラクダ、あ、ラクダ乗ったことない、
ラクダないな、馬、馬、うん、まあ、ポニー、日本でポニー、
ないわ、乗ったことない、
その馬を求めて行こうみたいな、じゃあ二人で行こうみたいになったよね、
そう、馬に乗る、乗る、乗るなら行くみたいな、
そうそう、ちさちゃん的にはもう草原に、あの描いていた草原に行くみたいな、
ゲルに泊まるみたいな、
そうそうそう、
お
え、どんな工程だったの、うん、旅の
旅路、
うん、
旅路は、まずウランバートルに着いて、
うん、
で着くのが5時、5時に着いて、
朝、
あ、うん、夕方の5時に着いて、うん、やからそっから草原は行かれへんから、まず1泊はしよう、うん、
ウランバートルに、
で次の日も、
うん、
見れるんやったらちょっと相撲みたいなとか言って、
うん、モンゴル相撲やってるの、
でもまあ見れなかったんですけどね
いつもやってるわけじゃない、
いつもやってるわけじゃなくて、で、まあ、一応調べていたけど、うん、なんかちゃんとした情報を得れてなくて見られへんくて、まあ、観光はして、
うんうんうん、
でそれが2日目で、でその次の日の3日目かに草原地帯に移動、
うんうん、
バスで行って、うん、昔の古の都の、
うん
カラコルムっていうところがあって、そこに行きたくて、
うん、
でそこが350キロぐらい先で、
あ、そんな離れてる、あ、モンゴルで言ったら結構中部ですね、
そうです
ね、ウランバートルはちょっと西かな、うんうん、それよりね、あ、ちょっとってもここがもう350キロ、
う
ん、
そう、
おーってことモンゴルはめちゃくちゃ大きい国だね、
でそっから4泊したかな、うん、カラコルムで、
これはどういう町なの、町なの、
町、あ、一応観光地でもあるし、
うん、
エルデニゾウ寺院っていう大きい寺院が入ってるんやけど、
うん、
そこが、まあ、日本で言ったら伊勢神宮とかみたいな、
うん、
あの現地の人もわざわざ参拝に来るような寺院、うん、
なるほど、
モンゴルっていうのはそもそも仏教、
チベット仏教、
あ、チベット仏教なんだね、やっぱり、確かにこれはほらチベタンな感じはするね、あの今ちょっと写真をね、
うん、
カラコルムで見てるんですけど、
みんななんか親切やから、
うん、
パーとか言って二人で見てて、エルデニゾウ寺、でなんか分からへんから合唱して日本風にお参りしてたら、後ろから現地の人こうやってお参りするんだよって言って、五体統治の仕方とかも知ってくれて、
五体統治
めっちゃ親切やな、
五体統治ってのはどういう感じ、太陽礼拝に似てる、
太陽礼拝に似てるかもしれない、なんかこう一回寝そべって起きてるみたいな、
そうそうそう、
だから体の あのあれだよね、
チャクラ
の、いろんな場所を地につけるっていうの
が、
あれを何回も
3回って言ってたな、
あ、1回につき3回、
ね、何回もやったりする人もいるんやけど、基本お参りの時は3回、
うん、3回、
うん、3がなんかすごい大事な数字
だったな、何をするにも3 3回、
私好きなケルト民族も、
うん、
この渦巻き三密の、
あ、ほんまやな、
三がすごい大事にされてて、日本でも三密体っていう、
そうやな、
そうで三って大事やねんなって今日昼間に、みんなで話してたとかやから、モンゴルも三が大事で、
モンゴルも三大事でしたね、
もう日本語喋れる女の子がいるゲストハウスにずっと泊まってて、でそこの子が教えてくれたのは、その人生って生きてる中で 幸せを目標とするけど不幸せもあるから、うん、不幸せを幸せで挟んでるって言ってた
な、うん、だから幸せ、不幸せ、幸せで終わるみたいな、
あ、そうそうそう、
の3つ、
う
ん、
そうそうそう、
へえ、
すごい、ね、
幸せの方がじゃあ分量的には多いんや、
そう、まあなんか終わりは幸せで終わるように、うん、
終わりは幸せで終わるんだ、
あー、すごい、そういう風な教えというか、うん、そういうのがあるってこと、
うんうんうんうん、だから3が大事にされてるって言ってた、うん、
へえ、ってことはそんなに不幸せなことが起きても、
うん、
また幸せがやってくるからみたいな、うん、そういう感じ
だし、うん、生きてたら幸せなことばっかりじゃないから、うん、必ず不幸せも巡ってくるから、
うんうんうんうん、
それがあるから幸せもあるしって、
え、そんなのゲストハウスの人がそんなふわっとかって言ってきてくれる、
若い女の子や
ね、ね、なんかすごい根付いてるね、そういう、うん、
すごい根付いてると思う、
だから例えばさ、国民全員さ、うん、例えば男の子はみんなさ、なんかお寺に一度は修行に行くとかそういうのあるんかな、
うん、は多分ない、
そういうのある、
なんか一回その社会主義にバーンってシフトしてる時期があって、
うんうん、
だから1900年代最初ぐらいから社会主義の方に入ってて、90何年まで続いてて、
え、まあ、じゃあもう旧ソ連の流れと一緒みたいな感じ、
そう、
そうやった
の、時があったから、やっぱチベット教仏教とかは結構出家制されてて、
あ、その時に、
そうそうそう、しばらくはちょっとおとなしくしてた、
それが90何年ってことは、まあでもそこから2、30年は今まで、
うん、
今の体制、
うん、資本主義になってっていうことです、だからあんまりその宗教的には活発じゃない、
なんか石はよく積まれてた、
あ、そうそう、石を積み上げるとか、あのタルチョとか、
あ、タルチョは全然ある、タルチョっていうのはあの旗ですよね、
そうそうそう、
あのカラフルな、
うん、露経が書かれてる
だ
っけ、
うん、
うん、で、あのなんかこうマニシャっていうのを、
あれを
回すだけで、回すのが、うん、なんだっけ、唱えるのと同じみたいな意味があるとかってね、聞いたことあるけど、
マニグルマも割と至るところにあったから、
うんうん、じゃあそういうところにはやっぱりその地元の人は結構お祈りに来てるみたいな、う
ん、
コ
ロンってコロンってやってるって、
ね、あ、いいよね、回したらいいんだ
みんなコロン
って、ね、コロンやったら祈るってことやでって言われて、そうそう、あ、コロン
し
ました
、
うん、あ、楽しいよね、
でカラコルムで
4日過ごした、
うんうん、
うちの、まあ、1日はそのエルデリゾー寺行って、
うん、
で1日は遊牧民のお宅訪問に行きましたね、
うんうんうん、それは事前に、
そうそう、うんうん、その泊まったゲストハウスのところが、うんうん、あの相談したらいろんなツアー組んでくれるところやって、
うんうん、
相談したら馬乗りたいって言って連絡したら、うん、あ、じゃあ遊牧民訪問行きますかってなって、
うん、
連れてもらった、
うん、
どんな感じ
家族か、
家族で、
うん、
遊牧してる人たち
知ってて、
どんなん遊牧して生きてはる、
ちょっとじゃあ実況中継して思い出して、
実況中継またなんか芝居入れ
こんにちはからあの、
こんにちは、
せんべの
ー
せんべのーっていうのせんべの
ー
こんにちは、せんべのー、
ま
あ、ゲルが3つな
の、うん、ゲルなん
だ、3つ、それは3家族ってこと、
あ、うん、ね、一家族の中に、
うん、
なん、寝る部屋と、
うんうんうん、
なんかご飯食べる部屋とか、うんうん、なんかゲルごとに役割があって、あ、で、私らがお邪魔したのはゲスト用のゲル、
ハチとちさちゃんが2人で、
そうそう、でそこでおもてなしをしてくれる、
おもてなししてくれるの、
うん、お昼ご飯を作ってくれて、
うん、
でお茶、向こうの、うん、あのミルクティーみたいなお茶、うん、
ミルクティー、何ミルク、ヤギ、
うん、牛のミルク、まあなんか、うん、なんかいろんなミルク使うらしいけど、うん、そこに茶葉を入れて、でお塩を、塩味のミルクティー、
向こうの人って塩ミルクティー飲むよね、確かに、あの辺のウズベキスタンとか
で、
ね、
あ、そうなん
や、なんかね、
結構大量に飲まへん、
大量に飲んで、大量に出して、おいしい言ってたら、なんかおかわりしようって出してくれたから、お昼ご飯食べる前にお腹たこたこなってまうけど、
ヨーグルトとか出してくれてな、めっちゃおいしくて、おいしいっつって、もう一杯飲めみたいな。
それは何か育てている
あ、そうそうそう、
父を絞って、
そうなんや、
え、すご
い。それはめちゃくちゃ美味しかった。本当に
フレッシュなヨーグルト、
フレッシュで
牛ミルク
牛かな、ね、
向こうの牛乳がすでにめっちゃ美味しい。
おお、すごい、なんか煮立ってる。今ちょっとムービーを見せてもらってるけど、
ガサッとお茶を入れてくれる。
こんな感じ、ここに茶葉が入って
て、片手鍋で、
すごい大鍋、なんかミルク鍋みたいな、
なんかチャイとかみたいな感じで茶葉ごと一緒に煮るけどミルクがめっちゃ多いみたいな感じ、
ね、そうほんのりお茶やんね。
あ、
結構さっぱりしててちょっと塩味みたい
な。なるほどね。
向こう の, あの牛乳
シャバシャバや、
うん、なんかさっぱりしてるね。なんかあの日本の美味しい牛乳って言ってた、濃厚で
なんか濃厚なのが美味しいとされてる、
ね、うん、っていう感じやんか。まあそれはそれで美味しいやけど、向こうのはすっごい甘いねんけど、なんか後味すごいさっぱりして
て、飲めるかも。私としても
めっちゃ美味しい、
牛乳ちょっと苦手。
あ、そうなんや、めっちゃ美味しい。
本当になんかウランバートルついて牛乳飲んでとかのタイミングずっとその牛乳うまい
なんかスーパーの牛乳はどうなんやってなって、スーパーでも買って飲んでんけど、普通にスーパーで売ってる安いパックの牛乳ですらすごい美味しくて、多分あの放牧されてる、すごい自由におるから、向こうの家畜たちはほんまにストレスがないから、なんかいい乳が出てるんやと。
それ景色良かったよね、のびのびしてる動物の。
え、それはさ、その家族何家族ぐらいいるの、そこの、そこのゲルには。ゲルは
1家族だけ
で、その隣とかにはないわけ。ゲルは、
あ、もうあるとこもあると思うけど、そこの家族は1家族
で、1家族で3ゲル、
うん、
で
役割が
いつ移動するの、移動するのやっぱり
3ヶ月ごとに。
ですか。
でそれはなぜかっていうと、その家畜たちがまず大事にされてるから、あの家畜たちがそのあたりのエリアの草を食べ終わってしまうのが3ヶ月らしい。
でもそのために遊牧してんねもんね、もともとは。
でそのためにまた新しい草を求めて移動する。
そういうのってさ、次じゃあどこに行くっていうのはどうやって探すんやろ。
1年のスケジュールがある程度決まってそう
だったな。あ、そっかそっか、サイクルで
1年ごとに草が生えてくるんじゃない、きっと。
じゃあまた去年行ったこの場所にまた戻るみたいな、そんな感じなの
かな。なんか、で、なんか遊牧民同士でもなんかネットワークがありそうやった。
まあそうだよね、だってあそこがいいぞ、一緒のとこ行っちゃったらちょっとあれだろ、家畜たちがあれだもんね。
なるほどね。
で移動するときはそのゲルを解体して、うまいこと持ってくねんな。
トラックキャラバンよ。
トラック？
え、今
ト
ラック、
ちょっと待って聞きたくない。
ちょっと待って
今めっちゃ
口元をこう隠しながら。
なんか囲んでたけどな、私の中でも。
トラック？トラック。
え、じゃあトラック
持ってんの？
持ってる。まあ、持ってるとこもあるし、持ってなかったら持ってるとこに頼んで運んでもらう。
なるほどね。
トラック込みで移動してんのじゃ
ん。
そう。あ、現代。でもなんか現代、やっぱなんかもうソーラーパネルとか全然あるし、
近代化されてる、
アンテナ立ってるし、
まあ、でも単純に考えて使わない意味はないもんね。その、いやいやいや。
それでもこの遊牧スタイルは変わらないよね、でもね。
そう。それは家畜がやっぱり動物たちが中心だから、それはそうか、草がいるから。
って言っても変わっていっちゃいそうじゃない？なんかさ、変わっていっちゃいそうやん。それでも、でも。なんか
ね
うん、だけどこのゲルっていうのに住んでっていうのはさ、
やっぱりなんか理にかなってるんやとは思う。ゲルがなんかすごい快適やった。ゲル泊したけど全然寒くなかった
もんな。めっちゃ
暖
かかった
ね。今は寒い時期なの？
基本そんなに暖かくない。今夏の時期やけど7月8月、昼間はすごい気温上がるみたいやけど、夜はすごい冷えるから、
腰とかすごそう。
すごいんやと思うけど、私たちは綺麗な星を見れなかった。
あ、どういうこと？あの曇ってたの？
滞在してたとこが、うんうん、そのカラコルも結構観光地やから、うんうん、夜のライトアップとかも普通にされてて、
うんうん、そんな街なんよね。
そうだから明るいからあんまり見えへんかった。
なるほどね。じゃあもうついてったら、うん、その家族に
見えるよ、ね、あ、そうそうそう、
見えると
、その奥島の、うんうんうん、とか、もっと小さい集落とかやったら多分、うんうん、
モンゴルの、ごめんね、もう聞きたすぎて、いろいろ何パーぐらいが遊牧民のや、全員遊牧してるわけじゃないよね、う
ん
う
ん、70% はウランバートルに住んでるって言ってた、
う
ん、
もう今の現代的な暮らし方、う
ん
う
ん、だから残りが遊牧民のかな、うん、
30% 遊牧民がおる
ってこと、もうちょっと少ないかも、うん、そうやってカラコラムとかも町になってるから、うん、
町にも定住してる人もいたり、うんうん、代々やっとるんかな、
うん、
遊牧し、そうだ遊牧しようみたいな感じじゃなくて、
でも世襲制じゃないって言ってた、うん、
あ、じゃないの、
じゃあ、うん、今あえて遊牧民になりたくてなる人とかもいるって ことかな、農
家になるみたいな感じ、うん、
日本で、うんう
ん、いいな、その選択肢、
田舎暮らしがしたいみたいな、
え、日本でその選択肢、まあ、あるけど、一応フルーツピッキングとかで移動しながら旅しながら、
うん、遊牧の話、
でもそうか、あの動物たちと一緒に旅しながら生きるっていう職業を日本で選択、
やろうと思ったらやれるかもしれへんけど、うん、日本ではすごい過酷やと思うな、やっぱり環境がそうさせてるとは思う、
もともとその条件がないもんね、
うんうん
う
ん、
って思うと、なんか生まれた国でそうやってその職業の選択があるって面白い、
うん
うん、
ほんまになんか広大な土地の感じが本当よかったね、大らか、
所有の土地ではない、
うん、
めっちゃいいね、
うん、
地球やん、
地球
が家ってことやんな、
そうそうそう、
え、めっちゃいいやん、
いや本当にめっちゃいい、
馬はそれぞれ、ずっと馬、君にはこの馬ねみたいな感じで、
あ、でも言っても乗馬は1時間ぐらいしか私らはしてないから、
あ、うん、そっかそっか、
そうそう、
一緒についていくみたいな感じで、
うんうん、あの遊牧民のお父さんがガイドとして、
うんうん、
あの綱をこうつなげて、あの引っ張ってくれて、
草原を見ながら、
うん、そうそうそう、
どうでしたか、ハジさんは、
いや、もう最高やんね、最高なんやけど、なんかこう、うん、馬同士が近すぎてちょっとドキドキしたりして、
どういうこと馬同士が
そうそうそう、
ちょっと感覚が違ってな、そうそうそう、こっちの乗馬と、
うん、あ、
喋ってあげて
そういうことか、
どんな時代、どんな、
いや単純にそのお父さんが、うん、もう引っ張ってくれんねんけど、うん、一応ロープをつなげてくれてて、うん、それが近いんやんか、で、なんか馬って近すぎるとすごいストレスない、
そうなんや、
うん、なんか後ろとか歩きたくない、
靴のかかと踏んで踏まれたりするもんな、人間でも近すぎたら
あ、そうそう、近すぎるのすごい嫌
イラッとくるよな、
うん
うん、
で若干そのストレス感じながら、うん、それ知ってるからちょっとドキドキしながら、
うん、
なんか緊張するな
と思ってお父さんはでももうもてなしたいあれで、多分それがそういう感じだと思ってやってるから、
う
ん、
もうそれに慣れてるし馬たちも慣れてるから、
うん、
いい
のか、人を案内するときはそのスタイルやねんな、
でも多分モンゴルの馬なんかその、うん、何、イギリス乗馬的な馬の感覚と違うんちゃうかな、なんか群れで追ってもめっちゃギュって固まっていってたから、
また違うかもしれないな、
うん、モンゴルの馬はまた違うんやと思う、
ちょっとあのいつもの乗馬の感じとは違うってことやね、すぐそばにもう一頭おるみたいな、
国民の方たちはお金を稼いだりはしてるの、
お金稼いだりもしてるんやと思う、
それは何で、家畜の何ミルクを売ったりしてるって
こと、もしてるやろうし、うん、であのそのゲスト用のゲルを持ってる遊牧民の方と、
うん、
持ってない人もおるみたいな、けど持ってる人は、うん、あの私らみたいな観光客を招いて、うん、それでお金を稼いではめると、ね、
じゃあみんなゲル欲しいんちゃん、ね、予備のやつがあればね、うんうん、そういう仕事っていうかちょっとホームステイみたいなことできるもんね、
食べ物の調達は遊牧民の人毎日どういう風に、そう野菜とかはさ3ヶ月ごとに移動するってことは、うん、畑は耕せないよね、
うん、
野菜は買うんかな、
野菜は買うんちゃうかな、
うん、
まあ、なんかそこここに町もあるし、
うんうん、
であ とすごい辺境のとこに住んでるっぽい人は、うん、その長距離バス乗った時にね、なんか物資を運んではって、
うん、
で なんでここで泊まるみたいなとこで泊まって、うん、回って見てたら、うん、あの道の脇から遊牧民らしき人がファーってやってきて、うん、なんか受け取ってファーって帰って、
う
ん、
ああなるほどね、頼んでるんか、
うんうん、
あのモンゴルでのさ、あのモーニングルーティン
なんでモーニングルーティン、
モーニングっていうか、どんな生活なんかなっていうさ、
こういうゲルで起きた時はやっぱりこう大地におはようみたいなとこから
朝散歩したりもしたね、うん、早朝散歩、
うんうんうん、
で、まあ、朝ごはん出してくれてたから、
うん、
ゲストハウスで、
うん、
朝ごはん食べに行って、
あ、食べに行くんやね、うん、作ってくれるところ、うんうんう
ん、え、電気ってあるんだっけ、開ける、
あるんや、
え、どうやって、
うん、発電機、
発電機ね、
ガスだけちょっと謎やった
な、あ、そうね、ガス謎やったな、
謎っていうことは、
電気結構ね、ちゃんと普及してたし、その高速バスずっと乗ってても、その道脇をずっと電線がつながってたりとかするから、あ、なるほど、
そうそう、電波塔とかも見かけたし、だからなんか県外になることはなかった
あ、そう、携帯圏外にならへんかった、
意外と
大草原の真ん中で、
そう、
それがちょっとわからんからさ、行くまでさ、うん、道すぎて、
うん、そうやね、
電気の具合とかさ、そうそう、だからちょっとビビっててんけど、うん、あれ全然なんかいいんやな、
そうそう、全然いい
んやね、でもどこでもそうかどうかはわからんよね、そ
のでもなんかゲルニーの、うん、そのお邪魔した遊牧民ファミリーも普通に携帯使ってたし、
そう、
絶対フェイスブックとかアップして、
あ、そうなん、
そっかそっか、もうだからそこはもう、
もうカラコルムやからかもね、
うん、
か
カラコルムだけじゃないんちゃうかな、
あ、すごい近代化進んでるんやね、
うん、あの長距離バスなんかほんまに周りなんもないから、うん、それでもずっと電波、
うんうん、
超低速やったとしてもつながってたから、
うん、あ、そうだね、まあまあ旅人としては安心やね、うん、マップとかいきなり連絡、
うん、だから30年前ぐらいやったらどうかわからないよね、
うん、今やったら多分
そうね、
トイレ事情とかもだいぶ変わってきてるっていうもんね、
うん、
あ、トイレもちなみに、
うん、トイレもめちゃ快適や
った、
そう、
なんかビルの中のトイレとかございますでしょうか、
確かに引いてたやつはね、なんかやっぱり掘ったて小屋箱の下に穴がド
ン、皮屋って感じ
乗せてるだけみたいなのがメジャーやねんけど、うん、でも結構停留所とかバス止まったら普通にめっちゃ快適なトイレできてて、
へ、
めっちゃ綺麗
あ、そう、逆に
綺麗すぎる、なんか匂いもそんなないねん、
全然
臭くない、臭くない、いい匂いするし、逆に、
あ、逆に
乾燥してる、
乾燥してる、めっちゃ、
そうそうそう、めっちゃ乾燥してる、
なるほどね、
雨も降られたけど、うん、なんか雨に濡れるそばから乾いていってて、
うん、そんな乾燥
する、そんなびっくりしたな、全然ボトボトならへんや
そうなんや、
草原と砂漠で言ったら、草原が、草原っていうのは草があるわけやな、
うんうん、
でもそんな、なんていうの、日本みたいに森みたいな感じじゃないの、山とか森っていうよりは
草原、
草原、
芝生っぽい、
芝生っぽいやつな、やっぱり、うん、で芝生、砂漠もある感じ、
砂漠もあるけどそんなにないのかな、
うん、あ、じゃあまあもっと内陸部行って
、うん、あの中国に近い南の方にいたらゴビ砂漠があるし、うんうん、でカラコルムに行く途中にもに、うん、ミニゴビって言われてるエリアがあったけど、うんうん、でもそこぐらいかな、
うん、
そうなんです
ね、基本的には緑に覆われて
る、うんうんうん、でもあんま緑って感じもないね、うん、なんか草は生えてるけど、うん、川がそんなにあるわけじゃなくて、
う
ん、
基本乾燥して
る、川とかさ、洗うときはどうしてるの、水とかはあるの、
ある、
水道はないやんか、井戸とかそんなもないよな、
いや、でも水のタンクあったよ、なんか、
あ、タンクか、多分汚水とかを溜めてて、
あ、うん、運んでいくんや、車で、
うん、でなんか町があるのは、うん、あの川があるとこ、
あ、
基本、
うん、
川全くないわけじゃないから、
うんうん、そこに町ができる
の
ね、
うん
うん、家族との会話は何語でやるの、うん、なんかも指差し会話帳とか、
結構英語喋れる人も多いし、うん、日本語喋れる人も割と
出て、うん、あ、そう、割といたのびっくりした、
日本の人が結構行ってる
なんか新日国なのかな。だからなんか勉強してはったりしてて、日本人って分かられると、日本語喋れる人はめっちゃ日本語で喋りかけてくる、
練習の機会やからな。
東京行ったことある
そう
です。
家住んでたとかな、
ね、何があったんね、ほんまにね。
そっか、日本でやっぱ仕事したい人とかも多いやろしね、
うんうん、全然喋られへん人ももちろんおるから、うんうん、Google 翻訳でこう、うん、ポチポチってわーって喋ったりして、こうかざし合ったりしながら。
めっちゃ便利よね、うん、そっかそっか。2人がさ、それぞれ一番感動したことって何？突然
突然まとめに
一旦区切ろうかなって。
後半戦の
前にちょっと一旦突に、
うん、人の温かさかな。
人の
温かさ、人懐っこいの？
人懐っこいな。なんか一見あんまり表情をあらわにせえへんから、
うんうん、
ちょっとこう体も大きいし、特に男の人なんかこう表の人多いんやけど、はいはい、
うん、
結構喋りかけたら、うん、みんなこうなんか軽減にせんと、うん、しっかりコミュニケーション取ってくれて、親切。めっちゃやっぱ良かったところ。
なんか言われた言葉で印象的なこととかある？
言われたことで印象的なこと、笑顔かな。
笑顔、
うん、
なんか笑顔が印象的やった。
こうやってこうこわもてでって聞いてはんねんけど、
うんうんうん、
なんかああ分かったってなって、うん、なんかこうまた来ますとか、
うん、
なんかそういう言葉をかけたりしたら、ほにゃってこう、
かわいい、
真剣な表情がパッと
崩れる、ね、の感じとかすごい素敵やし、もうよかったな。
基本なんか無口のイメージがある。なんかあんまりペラペラ喋る
人、うん、おしゃべりではないと思う、
うん
うん、多分喋りかけへんかったら作業だけしてどっか行ってしまいそうな、
うん、働き者やな。
働き者、すごい真面目に働くし、親切、綺麗好き、
紳士、淑女、
はい、綺麗好きもある。
綺麗好き、そのね、遊牧民のゲルモとかもしょっちゅう履いてたし、
うん、
ほんと綺麗。
へー、
土足のまま入ってくるけど、
うん、
さって履いて綺麗にして、
うん、あ、そうなんや、
うん、すごい綺麗好きやったね、
うちの、一番感動したことっていうか、
全体的に感動したからな、
ほんまに。でもやっぱ良かったのは、
うん、
すごい大地がブワーって広がってて、
うん、
動物がみんな穏やかに過ごしている感じ、
まあ、
なんか子牛が生まれても子ヤギが生まれても、
うん、
もうずっとファミリーで一緒やから、
うん、
なんかもう甘えたいだけ甘えてる、その動物たちの景色、
離れ離れ
無防備にゴロゴロ出てる感じとか、
あ
でそれを人間に見守られてる感じも良かったな。
あ、そうそう、あくまで家畜ではあるから、帰る場所はちゃんとあるけど、昼間はずっと自由、安心して。のびり加減がほんまにめちゃ
家族の一員っていうか、
なんかみんながのんびりして、
人も
アクセクしてないね、
人も動物も、あのトンビとかもいっぱい飛んでて、トンビはさすがに家畜じゃないんやけど、うん、自然がまず人間より上っていう考え方があるから、
うん、
なんかあのご飯とかもなんか与えられてんねんよな。なんかあの朝早朝に散歩した時に、
うん、
なんかでっかい肉の塊がバンって置かれてて、
道端に、
うん、草原に、
草原に
何やれって言って見てたら、
草原にな
んかトンビとかが食べに行ってて、あ、
うん、
あれあげてるんやわって言って、
なるほど、
すご
いね、うん、突然肉か、肉の塊が、
あれやね、なんか遊牧民の家族もご飯の前にご飯を山とかに
こう行って、そうそうそうそう、お茶とかもこうバーってこう
自分たちが食べる前に自然に
帰
る、すごい、なんかすごいね、なんか神棚に祀るみたいな感覚なのか、餌をやる感覚なんか、どんな感覚なのか分かんない
。神棚に祀る
感覚、まだ祀る感覚、
自然を上に置く、
敬うって感じで、
あ、そう、だからなんかすごいずっと感じてたのが、
うん、
その草原がずっと神聖な感じなのね、うん、どこにおっても草原に行ってたら、
どこなんて
行ってください。イージー。
トイレ綺麗やし、めっちゃ余裕
や。でもゲルの中のトイレも、あれやったの？なんかでも、
ユーゴ庶民のお家はさすがになんか、
板渡したやつ、
板渡したやつだったけど、でもなんか汚くなかったしな、別に。そう、なんかハエとかいっぱいバーって飛んでるけど、なんか別に臭くもないし、
でなんかゲルに向かってはちゃんと壁あるけど、向こうに向かっては壁なくて、
あ、
オープンみたいな、
なるほど、山に、山っていうか
誰もいない大自然にオープン、
なるほどなるほど、
すご
いいいね、いいねって、オープンがいいねみたいな。行きましょう。
じゃあ後半に続く、
はい、後半に続くということで、はい、はい、では一旦お開き、ね、
はい、はい、
じゃあみんなでシャーオーでしましょうか、
はいはい、
あ、最後にさ、スペイン語の今日の一言忘れてたから、締めでいかがでしょうか。
オラカニカリーニョで、
どういう意味ですか、そのあのは。
こんにちは、かわいこちゃんっていう、
オーラカリーニョ、
オーラカリーニョって
どういう
カフェでみんな言ってくる、
みんな言ってくれる、
ナンパやな、
おお、
もういけてる、いやいやいや、もう誰でも言ってくれる、あの女子とか、
誰でも言ってくれてい
いな、
だから私たちが今度使っていこうって感じで、
いや、もう今日も可愛いねっていう、
じゃあ今日、
いや、
いいね、かわいこちゃんがね揃ってますんでね、はい、じゃあせーの、オーラカリーニョ、
チャオ。
一瞬で立ち去る。バイバイ、おやすみなさい。
ゆる。